こんにちは、税理士の西村です。今回は法則の7番目、過去でも未来でもない、今あなたは何に挑戦していますか、です。さて、いよいよ7つの法則の最後まで来ました。簡単に内容を復習しますと、法則の1で、経営者のやるべきことは意思決定をし行動することと説明し、法則の2では、経営の目指すべき理想の状態であるビジョンを明確にすることの大切さ、そしてビジョンは意思決定にも役立つこと、法則の3でその意思決定のための時間を確保すること、法則4で意思決定の根拠とすべき経営数値をざっくりと把握することの重要性を説明しました。法則5と6では、フランチャイズビジネス成功のために欠かせない仲間である従業員と本部との関係について説明しました。最後の7番目の法則は、経営者のやるべきことである意思決定をし行動することをさらに進化させていくことです。法則1で、意思決定ができない人は完璧主義をやめましょうとお伝えしました。完璧主義の方は、意思決定をするための材料である情報は多ければ多いほど良い意思決定が、また間違いのない意思決定ができると考える傾向があります。これはコンピューターが将棋を指す場合のやり方に似ています。つまり、考えうる全ての手をシミュレーションして次の一手を決める方法です。しかし、そうしてもコンピューターは将棋の名人には勝てませんし、そもそも経営をする上で全ての情報を把握すること自体不可能です。つまり、経営の意思決定のためには網羅的に情報を集めることは不可能であるため、また仮に集められたとしても、それは過去の情報であり、正しい意思決定ができるとは限らないため、まだ十分な材料が集まっていない段階、分析が進んでいない状態であっても自分なりの考えを持つという仮説思考という考え方が大切です。仮説思考の一番のメリットは、意思決定が早くなるということです。仮説思考の分かりやすい例を挙げると、お医者さんが患者さんを見るときが挙げられます。お医者さんは、患者さんが頭が痛いと言ったときに、いきなり精密検査からは入りませんよね。まず症状や既往歴や今の流行などから仮説を立てて、風邪薬を処方したりします。それでも治らなければ別のものを疑います。こうしていくことで仮説の精度を上げていく方法を取ります。そのおかげで、お医者さんにかかる全員が精密検査をすることなく的確に治療が受けられるのです。ここでのポイントは、例えば1回目に風邪薬を処方しているからこそ、その結果を受けて次のより踏み込んだ仮説ができるということです。つまり、行動せずに情報収集ばかりしているよりは、一度行動をしてその結果を踏まえてさらに精度を上げていく方が、より結果が出やすいということです。仮説思考により、意思決定から行動までが早くなり、その結果を受けて改善し、再び意思決定をして行動する、これを繰り返すことで進化につながります。そしてもう一つ大切なことは、課題は競合他社ではなくお客様の中にあるということです。法則の3番目で、商品の魅力は分数式で価格分の価値で表され、分母の価格を下げるか分子の価値を上げる方法があり、価格競争をしないためには商品の価値を上げることに集中しなければならないこと、そして商品の価値を上げる方法は、言葉により価値を生み出し、高め、伝えるという3つの方法があるということをお話しいたしました。 今まで売れていた商品が売れなくなったとき、それはお客様の望む価値と商品の価値がずれているということになります。この価値がずれているとは、商品の価値そのものがずれている場合と、商品価値の伝え方がずれている場合が考えられます。これは競合他社を偵察に行っても解決しません。お客様の思考が変わったのか、それとも飽きたのか、それとも単にその商品があることを忘れているだけなのか、お客様の悩みが変わったのか、といったことをお客様を見て仮説を立てていくことでしか解決はできません。特に商品開発などに制約のあるフランチャイズビジネスにおいては、お客様の悩みの変化に注意を向ける必要があります。お客様の悩みに変化が生じた場合、同じ商品でも売り方を変えることで売上が維持できる可能性があるからです。例えば法則の3でも取り上げたコンビニのおでんですと、夏場過ぎにはまだ家では作らないおでんだけど食べてみたい人はいませんか、といった反則が有効かもしれませんが、9月も半ばになればだんだん寒くなってきますので、暖かさをアピールした反則の方が有効かもしれません。また家庭でも当たり前に作るような時期になれば、皆さんおでんに慣れてきますから、少し変わった具材をアピールすることも効果的かもしれません。つまり同じおでんという商品であっても、お客様のニーズや悩みが変われば商品価値の伝え方も変わるということです。この時に役に立つのは、先ほども申し上げた通り、他の競合店がどうしているかではなく、お客様の変化に目を向け、仮説思考を働かせなければ真のニーズは発見できません。今申し上げたことは非常に細かいことなのかもしれませんが、成功されている方は普通の方が気づかないような細かいことでも大切なことをしっかりと見極め、それを普通の人ができないほど繰り返しやられています。今回は反則の例で説明をしましたが、人生のターニングポイントというと、大きな人生の選択や人生の岐路が思い起こされるかもしれませんが、細かいことだけれど実は大切なものに気づき行動し、それを継続し続けて積み上げてきたことというのが一番の結果をもたらすものではないかなと考えています。現状に問題意識を持ち、課題の大きい小さいを問わず、仮説思考を用いて意思決定をし行動し、それを続けること、すなわち常に挑戦し続けることこそ、法則の7番目でお伝えしたかったことです。以上で法則の7番目、過去でも未来でもない今、あなたは何に挑戦していますか、を終わらせていただきます。これで7つの法則の解説は終わらせていただきますが、これをお聞きいただいたのも何かのご縁と思います。このご縁に感謝させていただくとともに、皆様の事業の発展をお祈りしております。お聞きいただきましてありがとうございました。